3月20日水曜日、ヤング日経。この番組は毎日に寄り添い、あなたと一緒に作る経済番組です。前半ではこれだけは知っておきたいニュース5本と10秒ビジネス用語。後半では娯楽と経済を紐解くエンタメウォッチャーをお届けします。健康が生産性向上の柱に、ソフトバンクは成果と一体分析。ソフトバンクは社員の心身状態と業務成果を一体的に分析する新たな取り組みを始めました。健康データと人事システムを統合して影響を可視化し、社員の健康を維持します。ストレスによる経済損失は年26兆円との試算もあります。優秀な人材を獲得し生産性を高めようと、今年の春季労使交渉では大幅な賃上げが相次ぎますが、社員の健康促進も生産性改革の柱になりつつあります。日立やパナソニックの家電価格の指定性、販売現場に一石。日立製作所やパナソニックホールディングスが家電の販売価格を指定する制度を導入し、販売の現場を変化させつつあります。値引きを抑えて収益を確保する狙いですが、ソニーグループなど他社は様子見の姿勢が強いです。日本の家電市場は人口減少に伴って縮小が見込まれます。生き残りを目指す各社の戦略を追いました。大熊唯一のコンビニ、無人決済、過疎地小売に正気。東京電力福島第一原子力発電所事故に伴う避難指示が解除され、住民の帰還が進む福島県大熊町で、スタートアップのアイボットが人工知能 AI を活用した無人決済システムの普及に動いています。導入費用の安さや商品登録の手軽さを強みに、過疎化に悩む地方での採用を働きかけます。ニュータウン、もう一度ニューに、高齢者の足に自動運転。誕生から数十年が経ち、老いの目立つニュータウンを若返らせようとする試みが出始めています。名古屋市のベッドタウン、愛知県春日井市の構造寺ニュータウンでは、次世代移動サービス、マースを住民の足として活用し始めました。札幌市の新札幌では、大学を誘致して若者の定住を促します。町のアンチエイジング最前線を探りました。ラーメン1000円の壁破る、食べて探る脱デフレ。ラーメンの常識が変わりつつあります。一杯の値段を1000円以下に抑えるという不分率、1000円の壁がここ1年で崩れてきました。新型コロナウイルス禍を経て物価上昇が本格的になり、インバウンド需要回復も値上げを後押しします。脱デフレに向け、丼の中にどんな変化が生じているのか。ラーメン愛好家の記者2人が現場を歩きました。ここで10秒ビジネス用語のコーナーです。日経電子版から拾ったヤングなあなたが知っておきたい言葉は GX、 グリーントランスフォーメーション。チェックしておきましょう。 GX、 グリーントランスフォーメーションとは、二酸化炭素、CO2 など温暖化ガスの排出削減に向けて経済・社会活動を変えていく取り組みです。発電を化石燃料による火力から太陽光・風力といった再生可能エネルギーに転換したり、鉄鋼や化学など産業部門で高効率な製造技術を導入したりします。電気自動車 EV への乗り換えや断熱窓を取り入れるといった暮らしの見直しも重要となります。以上が今日知っておきたい用語 GX、 グリーントランスフォーメーションの説明でした。ニュースで見かけたらチェックしてみてください。続いては娯楽と経済を紐解くエンタメウォッチャーのお時間です。このコーナーでは、今や市場規模およそ12兆円とも言われる日本のコンテンツ市場、エンタメ市場に関わる日経ニュースを取り上げご紹介します。今回は昨日ながら日経で取り上げられたジブリパークの戦略の記事について詳しくお届けします。スタジオジブリ作品の世界を表現したジブリパークが16日新エリア魔女の谷を加えて全面開業しました。ゆったり観覧できるように予約制で客数を抑える戦略が評価され、2022年11月の先行開業後の客足は好調に推移します。新たに用意した最上位チケットは7800円とし、客単価アップに動くテーマパークの潮流に呼応してファンを呼び込みます。 新エリアの開業に合わせチケット体系を全面改定しました。7800円のチケットは建物の内部展示を含めて全5エリアを観覧できます。ハウルの寝室など細部まで作り込まれたハウルの城の建物内部を見るにはこのチケットが必要ですが、数は少なくすでに5月分まで完売しました。このほか一部の内部展示を除いて全エリアを回れる4000円のチケットや、ジブリの大倉庫以外の4エリアを回れる2000円のチケットがあります。全面開業前は大倉庫ともののけの里の2エリアを回れる3000円のチケットが最上位でした。ジブリの世界観に浸れる空間の質を重視する同パークは先行開業以来、1日の定員を5000人程度に抑えてきました。広さ 2.9 ヘクタールと最大エリアの魔女の谷が加わっても、定員は当初6000人から7000人と少なめに設定します。物価高の中、国内のテーマパークは客単価を追います。東京ディズニーリゾートは2021年から変動価格制を導入。大人1日券の最高価格は2023年10月から1万900円に引き上げました。ジブリパークは美術館を歩き回るように観覧するウォークスルー型に分類されます。アトラクション主体の施設と比べ初期投資を抑えられる分、低価格なのが特徴です。ジブリパークは愛知県が340億円で建設しました。県の幹部は、公園事業などで価格は抑えたいが、ジブリが作り込んだ価値に見合った料金は取るべきだ。どこまでなら理解を得られるか探ったと話します。結果的に東京ディズニーリゾートの変動価格の下限にあたる7900円より100円安い水準で落ち着きました。レジャー産業に詳しい桜美林大学の山口教授は、プレミアムチケットについて、混雑のない空間の快適さを消費者が体感した新型コロナウイルス禍を経て、国内のテーマパークが客数より単価を重視する潮流に乗った動きだと指摘します。ということで、今回はジブリパークの戦略の記事について詳しくお届けしました。来場客の反応などもっと詳しく知りたい方はチャプターのリンクより記事をご覧ください。来週以降も様々なエンタメをウォッチしていきます。
ここでビズポッドキャストカンファレンスのお知らせです。インスピレーションは音声から、ビジネスパーソンへの招待状。ラジオ日経主催ビズポッドキャストカンファレンスを3月23日土曜日、24日日曜日、東京大手町で開催します。入場は無料、いずれも先着300名様限定です。音声コンテンツ業界のリーダーたちのトークセッションや、ビジネスに役立つポッドキャストの公開収録を通じて音声メディアの可能性を体感しませんか？この特別な2日間をお見逃しなく。詳しくはラジオ日経トップページのバナーをご覧ください。
ヤング日経水曜日、おはようございます。望月です。皆様いかがお過ごしでしょうか？さて、今日のニュースの中で私は大熊町の無人決済コンビニに関するニュースが気になりました。私自身、名古屋にあるファミリーマートで無人決済店舗を経験したことがあるのですが、商品を手に取ったらあとは決済するだけという手軽さに非常に驚かされました。確かにこれならこれまでの形式のコンビニと比べて人手がかなり少なくて済むだろうなと思いましたし、自動でカメラが商品を読み取ってくれているので客側としても操作が楽といった利便性を非常に感じました。これまでこういった新しいシステムなどは都市部を中心に展開されていくイメージがあり、実際無人決済コンビニも当初は都市部から導入が始まっていったケースが多かったかと思います。今回の記事のように人手の少ない地方でのニーズを汲み取って、かつ導入しやすいような価格設定で提供することで、都市部での利便性向上だけではなく、人手不足など地域の課題に直接アプローチできる解決策になるなと感じました。きっとこれからこのように AI、IoT などの地方での課題解決に向けた活用がますます広がっていくと思うので、その実例として素敵だなと感じながら記事を読んでおりました。今後注目度が高まっていく分野であるとも考えているので、引き続き追っていけたらなと思います。前回もニュースやエンディング、エンタメウォッチャーについてなど、たくさんのコメントありがとうございました。今週もぜひぜひコメントを寄せください。さて、ヤング日経水曜日、お別れのお時間です。今日もヤング日経をお聞きくださりありがとうございました。 お伝えしたニュースは各ニュースのチャプターのリンクから詳細を読みいただけます。またこのチャプターのリンクからヤング日経の X 旧 Twitter のフォローをお願いします。次世代を担う若手社会人に日経ニュースを厳選して投稿しています。次回の放送は明日木曜日、担当は佐藤かな子さん。次回もぜひお聞きください。それではあなたと作るヤング日経、今日のお相手は望月こと増瀬智恵でした。素敵な水曜日をお過ごしください。